はい、今日からはですね、ちょっと新しい展開に入っていきたいと思います。前回までは行服についてね、はい、話をしておりました。その中で大乗独樹というのがあって、大乗仏教についてですね、理解する必要があると、はい、そこでまず仏教っていうのは本来どういう教えなのかということを知るとね。仏教ってどういう教えなのかっていうことがわからないと、信心欠如を求めていくっていうことも何を求めていくのかわかんなくなっちゃうということですね。はい。だからまず根本的に仏教ってどういう教えなのかと、今まで仏教ってどういう教えなんだろうと、こういうふうに、ね、しっかり話をしていなかったと思うので、仏教とはどういう教えなのかということを今回からですね、一からお話をさせていただきたいと思います。そこでですね、まず仏教というのはどういう教えかというと、十二因縁という教えです。ね、お釈迦様の説かれた教えというのはどういう教えですかと、それをですね、大きく二つに分けると、一つは十二因縁、もう一つは四正体です。はい、はい、そうです、四正体です。で、十二因縁と四正体をまず知らないとですね、仏教がわからなくなります。そこでまずはその中の一つ、十二因縁についてお話をした後、四正体についてお話をしていきたいと思います。そこでまず十二因縁というのは何かというとですね、これを十二因縁と言います。十二因縁とは無明、行、識、明識、六正、即、十、愛、主、右、諸、老、死ですね。もう一回言いますよ。無明を行、識、明識、六正、これ即って言うんですね。即、十、愛、主、右、諸、老、死。ですね。無明、行、識、明識、六諸、即、十、愛、主、右、諸、老、死ですね。で、これはですね、十に苦しみがあるっていうことではなくてですね、この無明というものが、根本にあって行というものが生み出される。で、行というものが今度識を生み出し、識が明識を生み出し、明識が六正を生み出し、 六正が即を生み出し、即が十を生み出し、十が愛を生み出す。で、愛が主を生み出し、主が右を生み出す。 で、うが、生を生み出し、そして、老死というものに行くと。
因縁っていうことは、その因があり
うん
無用が因で、行が縁でくっついてくる。
では
そういう因縁、自由に因縁、
まあそこはあまりこだわらずに因縁っていうのは普通因果ぐらいにとらわれてます。
あ、はい、
はい、
まあ、関係あるということで、
はい、あまりとらわれなくていいです、そこは。が因縁だからこれが因で縁でっていう風な、うん、そういうことではないです。
はい、わかりました。
で、まず最初に苦しみの根本はこれ無明と言われるものです。で、これは、浄土真宗で無明の闇と言われるものと同じものなんですね。ここをよく理解していただきたいですね。無明の闇とここで言われる無明と言われるものは同じものです。
根本の根本、
うん、ね、だから無明の闇が破れるっていうのはここの十二因縁の最初の無明が破れたってことです。で、まず無明というのはどういう意味かというと、無明というのはですね、明かりがないということを言います、ね、明かりがない、そういう心ということです。で、ここでポイントなのはね、よく言われる暗い心と言われるものと無明とはこれ同じじゃないです。
違う、うん、
心が暗くなるっていうのと無明をというのは違うものなんです。ここをですね、同じだと、まあ、今まで聞いてきたと思うんですね。だから暗い心は無明なんだと、こういうふうに思っていたと思いますけど、これは全然違います。どう違うかというと、この無明の明の字はこれはですね、無明の明の字は仏教で知恵を表すんです。
明かりがないっていうのは知恵がないという、
そう、知恵がないってことなんです。で、知恵って何かっていうと、知恵とは何が善で何が悪かってことなんです、うん、だから何、無明っていうのはですね、何かというと何が善か何が悪か分かってないことを言うんですね、うん、
仏教で言う善とは、
そう、仏教で言われる善とは何か、仏教で教えられる悪とは何か、それに対して暗いことを無明っていうんですね、うん、で、仏教で言われる善っていうのは何かというと、うん、 仏教で言われる善っていうのは何かというと、この因というのはね、因というのは目に見えない因なんですよ。いや、この辺がね、ちょっと仏教の教えを正しく知る必要があるんですけど、わからないかもしれない。理っていうのはですね、物事の道理を言うんですよ。まあ、法則です。その法則という目に見えないものに縁がやってくると目に見える形となる。まあ、わかりやすく言えば農家の方で言うなら、この字というのがですね、秋の収穫だとします。で、理は何ですかって言ったら、その収穫を得るための方法です。だから、春になったらこういうことをして、夏になったらこういうことをして、そして、こういうふうにお世話をしていくと、秋になるとこれだけの収穫が得られる。もちろんそれは縁次第。雨とか天候に左右されるけど、一つのその法則がありますよね、順番が。
あ、仕事の、
そうそう、
段取りというか、
そうそうそうそう、その順番をしていくとね、順番をしていくとその一つのね結果が得られる。で、そのやり方を覚えているから毎年そのやり方を続けていくと、もちろん縁によって取れる量は変わってくるけれども、一定した結果が出てくるわけ。
そうだね。
だから春植えた時にですね、不安にならないわけですよ。
もう結果は
出る、結果はもう縁はね、縁があるから多少こう上下はあるけど、まあ普通にいけばこれだけの結果が出るなと思ってますよね。思って春から準備してますよね。春からこう借金したりして、これだけ取れて、これだけ差額でもこれだけ儲かるっていうのを計算した上で借金するわけ。それは理というものを知っているから、そういう意味では知恵があるから。だからその部分のですよ、その部分の理を知っているから、だからまだ結果が出ていなくても安心して農家をされているわけ。だけど初めて農家をする人はこの理を知らないから、だから本当に取れるんだろうか、こんなに借金していいんだろうかという不安が起きてくるわけ。だからそういう意味で理と字という関係があって、で仏教ではね、そういう農家の理と字ではなくて、農家の自度ではなくて、私たちの苦しみに関することだけなんですよ。苦しみという自、結果がどのようにして生み出されるかという道理。それに対して真っ暗な心を無明って言うんですね。
苦しみを取り除く教えだからね。
そう、苦しみを取り除く教えだから、苦しみをすべて取り除けば幸せになれる。だから仏教で言われる善というのは、この苦しみというものをなくす種まき。で、悪というのは何かといったら、苦しみというものを生み出す種まき。だから善をすれば苦しみがなくなる。悪をすると苦しみが生み出される。ところが私たちは無明だから、その善幕を知らずにですね、 次にどうするのかというと、自己流の全幕を作るわけ。こういうことです。だから自分の中で全幕がはっきりしてるわけ。こうしたら幸せになれる、こうしたら不幸になるっていうね、全幕があって、それと仏教で言われる全幕とは一致しないわ
け。苦渋とか楽渋のところの話になる。
そうそうそうそう、はい。で、そこで私たちの善って何かって言ったら、それは形を得ることが善なんです。
目に見えたけどか。
そう、つまり善って何ですかって言ったら、たくさんのお金を儲けること、ね、形に現れたお金というものをダイレクトに追いかけてね、そしてわ、お金と手にすると幸せ。
まあ世間中そうだもんね。
はい、楽って何かって言ったら、形を失うことです。
で苦しい、
ね、お金をたくさん失うことが悪、うん、でこういうふうになってるわけです、
そうだね、
ね、だから無明と言ったからといって不安になることはないんですよ、なぜかというと自分の中で善幕がはっきりしてるから。ただ仏教で言われる善幕を知らないことを無明って言うんです。だから自分の信じている善をいくら実践しても幸せにはなれない。
正しい善悪じゃないから。
そう、
仏教で言う知恵の善悪じゃないとダメ。
そこで、私たちの中で、どういうものが善であり、どういうものが悪であるかっていうことを教えられているのが、これ、この呪というもの。呪っていうのは何かというと、その前に俗っていうのがあるんですね。その前に六書っていうのがあるんですけど、まあ、これずっと一連したものなんですが、まあ、これ名式っていうのはその前にあります。で、まあ、これは全部一連したもの、一連のもので、名式っていうのは、この外界の、まあ、事象を指すわけ。ね、名式っていうのは対象。こう見えるもの、聞こえるもの、味わうもの、考えるもの、すべてですね、この外界の事象を指して、名式と言います、ね、で私たちはその外界の事象にとらわれるわけ。とらわれるというのはどういうことかっていうと、自分はその外界の事象の中にあると思ってるんです、難しいね、わかりますかね。私というものが、私というものはこの外界の事象の中にいると思ってる。例えばどういうことかっていうと、私の作った、例えば植木鉢とかね、私の作った彫刻とかをですね、人からバカにされると、私がバカにされたように思う。それは私はこの彫刻だと思ってるからです。私の分身が彫刻だと思ってる。私というものをこの彫刻というものに重ね合わせている。つまり私はここにいるんだと思ってるわけ。わかりますかね。これがもう無明の根本なんですよ。私っていうのはこの世界の中に存在してると思うから、私ってこれよりもね、私というものがやった行為とか、私というものが頑張ってきたものとかね、そういうものに私という存在を重ね合わせてしまうわけ。 そこに私がいると思っちゃうわけです。
自分の人生とか。
そうそう。例えば自分が農家をされてきたならば、そのやり方の中に私がいて、それを誰かから否定されるととても腹が立つわけ。それはなぜかというと、そこに私がいると思ってるからなんです。ね。私というものが生み出した。私はここにあると思ってるわけ。私の人生はここにあると思ってるから、それを誰かから否定されると、それは農家を否定されただけであって、私を否定したわけではないのに、私というものはこの農家をしているものなんだと、そこに私というものを重ね合わせてショックを受けるわけ。
自分に関係あるものはみんな自分のものと思う。
そう、自分の一部とか自分の分身のように思う。多分自分の子供って言ったらもう自分の分身のように見えてしまう。こういう心を無明って言うんですよ。知恵がないためにこの見ている世界の中に私というものがあると思ってしまう。
こうやってきた結果とか、
そうそう。でそこに私がいると思うから、その私だと思うものに執着するわけ。
だからこうバカにされると腹が立つんだね。執着してる。
そうそうそうそう。ね、だから私が一生懸命手がけてきたものには愛着の心が湧いてくる、ね、この対象物と即っていうのはそれに触れるってことですね。それを見たり聞いたり味わったり触ったりね、考えたりする、そのいわゆる五感プラス意識を六章って言うんです。だから私がいてね、私がいて、難しいですか？大丈夫ですか？ついてきてます。大丈夫ですか？私がいて、で、対象があったとしたら、この私というものを、この対象の中に置いてしまうわけ。ね。で、私の分身かのように思って、そこに、執着が始まるわけ。だから私というのが私の外の世界にあると思ったんですね。これがいわゆる無明から生み出される迷いなんです。迷いの根本的なものなんですね。だからこの私というものがここにいるからね、私というものがここにあると思ってしまうから、その対象物を否定されると、その否定されたものに対して怒りを覚えるわけ。例えば私がこうやって生きてきた、頑固に生きてきたとしたならば、その頑固さが良くないですよとかって、凶慢ですよとかって言われるとね、何凶慢じゃないわねと、私の生き方が間違ってるというのがそんなことを言う、あなたなんて大嫌いとかね、こういう風になってしまうのは、その私の生き方なるものに私というものを重ね合わせて、これが私だと思っているからなんです。わかりますか？だから自分の例えば農家というものだったら、その農家をやってきた、その農家のやり方とか農場とか全てのものに対して、私というものを置くわけ。これは私なんだ。そうするとそれに対して執着し始める。こうやって
褒められると嬉しいけど、
そうそうそう、褒められると嬉しいと、
何そのやり方って言われると腹立つ。
そうそうそうそう。
ね。
うん、ね。で、その触れると、私の分身なるものは非常に嬉しく感じるわけ。うん、 でその分身なるものを否定されると非常に嫌な思いをするわけ、ね、そうやって私なるものを置いてね、これが私の分身なんだと置いておくことを執着って言うんですよ。だから子供に対して執着しているときはね、子供が好きなわけじゃなくて、子供に私というものを重ね合わせて大事にしているだけなんです。だから子供に自分の果たせなかった夢を託してっていうのは、自分の分身を子供にこう重ね合わせてね、
自分の思い通りに、
そうそうそう、私ができなかったものを今度子供に代わりに果たしてもらおうとしてしまうわけ。だからこの子供のことを見ておらずに、何て言うんですかね、私の分身かのように見てしまうわけ。
ここまでは自己中心だね、本当に。
だからこの子にはですね、私のいわゆる分身として存在してほしいだけなので、その子の意思を認めないわけ、うん、もしその子の意思を認めてしまったら、それは私の分身ではないからなんです、うん、
別物だもんね。
そう、つまり私と同じものだから好きなんであって、私と違うものは嫌いなんです、うん、
そうだよ。親の言うこと聞いてくれるときは可愛いけど、反抗してくると可愛くないと思うのはそうだもんね。
そうそう。だからなんで好き嫌いが現れるかというと、好きなものはそこに私というものを置けるからなんです、うんうんうんね、私とは、例えば自分が一生懸命お金を稼いで、お金を稼いだものによって何かを買ったとします、うん、そうすると自分の命であるお金が物に変わったので、この物が私というものと同一してしまうわけ。私のお金がこの物に変わった、これは私の物、つまり私そのものなんです。だからその物を誰かにあげると、それはね、私の分身をその人にあげたことになる。だからそのものがひどい扱いをされると、私がひどい扱いをされているような気がして嫌な気持ちになるわけ。
あげたもんだね、そんなこと思うことないでしょ。
いや、それはあげたものに私を重ね合わせるからね。
ダメなんだ。
そうそうそう
そ
う。
そこまで思わなくてもいいと思う。
そこまで思わなくてもいいけど、思ってしまうんです。そう。それは無明によって生み出される。そこに全ての私というものを重ね合わせてしまうわけ、
うん、執着を存在なくすことになるということは、自分にやってきたことも、うん、
なんかそう言われるとそう気がする、うん、
で重ね合わせるから、その私の重ね合わせたものは綺麗であってほしいと思うわけ、うんね、つまり私は綺麗な存在だから、私が執着しているものは綺麗であってほしいと思うんです。例えば服でもね、高い服なんで買うかって言ったら、高い服はいつまでも綺麗で折れるわけ、使わないから。で使わないで綺麗な服を見ていると、私をその服に重ね合わせて、一生懸命苦労して稼いで働いてきたお金がこの服になったと、こう思って私はこんなに綺麗なんだと安心するわけ。実際どんなに自分がボロボロであろうとも、執着している対象が綺麗ならば、そこに私を重ね合わせて、私は綺麗な存在なんだとうぬぼれて折れるわけです。 だからその服を捨てるとなるとね、とても苦しいわけ。もったいない、うん、なんでもったいないと思うかというと、私が稼いだお金、その稼いだお金をその服にね交換した、つまり私を重ね合わせていた、うん、それを捨ててしまうと、そのなくなってしまうのは私じゃないからね、だから私をそのものに重ね合わせることができなくなっていくんです。だから捨てられない、もったいないという。ね。だから私たちは自分の作ったね、じゃがいもだと、そのじゃがいもに私というものを重ね合わせて、ね、いいものを作ろうとする。それは美味しく食べてほしいと思う。それは私というものをそのじゃがいもに重ね合わせるからです。でそこに執着すると、
うちで取れた芋だよっていう、
そうそうそうそう、
美味しいって言ってくれると嬉しいけどまずかったわなんて言われたらね、
ショックを受けると。なんでショックを受けるかというと、私とじゃがいもは別物なのに、このじゃがいもに私というものを重ね合わせて見てしまうわけ、うん、ね。だから私たちというのは自然とですね、そういう形を集めることが人生になってしまうわけ。これが執なんですね。それを自分のものにしようを取る、取るっていうのはね、自分のものにしよう、自分のものにしよう、自分のものにしようってね、一生懸命集めていく。それは何でかって言ったら、それが私の分身だからなんです。で、私というものがやがて死んでしまうからね、私の分身をたくさん集めておけば、私は消えないと思うんですね、死んでも。ね。だから、ほら、昔のね、王様だったらね、前方後円墳ってね、お墓を大きく作ったりする。それは私というものをその古墳に、こうね、重ね合わせて、私が死んでも私という存在は永遠に消えないということを、なんていうんですかね、示そうとしたね、エジプトならピラミッドを作ってね、これお墓ですよね。自分というものはいかに偉大な存在であったかというものことをね、その私というものをそのピラミッドに重ね合わせて執着してね、あんな大きなものを作ったわけ。それが執なんです。で、うっていうのはそういうものをたくさん集めていく。自分の人生というのはね、こう一生懸命そういう自分の分身を重ね、こうね、集めて集めて集めて集めて集めていくのをうっていうんです。で、生、そうやって生きるのが私たちの一生なんですね。とか、老死。老死というのは老いるとね、その手に入れたものを失っていく。死ぬと全て置いていかなくちゃいけない。せっかく自分のものだと思って手にしたものも全部置いていかなくちゃいけないと苦しんでしまうと。なぜ私たちは苦しまなければならないのか。その根本的な原因は無明にあって、この無明っていうのは、私じゃないものを私だと思って執着するところにあるわけ。だから私っていうものがね、私のものと私のこの肉体なんですね。これに執着するのを無明って言うんです。私と言ったらこれだ、この肉体だ、私と言ったら自分のやってきたことだ、自分が手にしたものだ、自分のものにしたものだ、それが私だと思っていること、ね、これが無明。その無明によって行行いをする、ね、その行いをするっていうのは、こう私というものを外の世界のものだと思って 行動し始める。そうすると四季、合力が出来上がるんですね。合が、つまりは外のものにとらわれるという業が起きて、それが私といういわゆるものそのものなんですよ。私ってどんな存在なんですかっていうと、私のこの肉体に宿っている私というのは外のものを求め続けていく業を持ってるわけ。そうそうそうそうそう。自分とはこういうものだ、自分のものにする、自分のものにするというこういうね、何かを手に取って自分のものにするというそういうものが私なんです。
肉体を持つとそういう、
いや肉体が持つじゃなくて、私なるものが肉体に宿ってるわけ、
うん、重ね合わせてしまう。
だから肉体が私じゃないんです。肉体に宿っている外のものにとらわれる心が私なんです。でそれはたとえ死んだとしても私というものが残って、そして肉体を生み出し外のものにとらわれ始めて執着し自分のものにしてやがて死んでいく。死んでもこの私の業は残るので、その業がまた肉体を生み出し外のものにとらわれ始めてっていうことで、生じ生じを繰り返して苦しみ続けることになるんです。
外のものにとらわれるっていうところがミサなんだな。
そうそうそう。
無明を解決しない間はずっとそれを繰り返して、
そうずっと自分というのは、うん、外にあるんですね。なぜかというと自分の姿は自分では見えないからなんです、うん、つまり自分に宿っている自分というのは自分の姿では見えないので、そこで見えない自分を自分だと思えないから、外にあるものが自分だと思って自分の手元に持っていくんです。ところが手元に持ってくると自分のそばにあるのでまた自分とは思えない。そこでこう外に対して無限に広がり続ける存在になるわけ。そしてやがて、老いが来て死んでいく。
どうしても内に向かない。
そうそう、
外に。
なんで内に向かないかって言ったら自分の姿を自分では見えなくなるんです。つまり自分っていうものはね、自分だから対象化できないわけね。例えば目ん玉一つを見てもらえば分かるんですけど目ん玉一つっていうことから見ればね、目ん玉っていうのは外のものは見ることができるけど、目ん玉自身を見ることはもうできないわけ。そこで外にある事象に対して執着し自分のものにしようとするわけ。つまりこれが自分なんだ、見えてるこの世界が自分なんだと思ってね、つまり自分から自分の姿は見えないからね、だから自分を中心にして見えるものに対して触れてですね、そして自分のものにしたいものだけこう自分のものにしていくわけで、自分のものにしたものかものをですね否定されると怒りが起きるんですね。
繰り返しやってるような気がする。
これを十二因縁って言うんですよ。
すべて自分を
やる。
そうそうそうそう、
ね、
うん、だから自分というものは外のものにとらわれるわけ。とらわれるのは執着ね、愛って言うんですね。十、うん、っていうのはその触れたものでね、さまざまな感情を受ける、ね、心地よい感情を受けるものを楽受と言うんですね、うん、そして、否定的な感情を受けるものを苦受って言うんです、うん、で楽受を感じたものを自分のものにしたくなるんですね、うん、で嫌な感情を受けたものを遠ざけようとする、 とね、楽寿と苦寿って言ってね、楽寿っていうのは自分にとって心地よい感情を受けるものを自分の分身だと思って自分のものにしようとするんです。そこに自分というものを置くんですね、私たちは、ね、自分というものを本当は自分ってここにいるはずなのに見えないじゃないですか。自分は自分のことは自分で見えないから、外のものに自分を置いて、そしてそれに執着するわけ。
それはどんな人もそういう、
そう
十二因縁でそうなっていく、うん、
そうどんな人も
どれか一つがないとかってい
う、いやないないないない十二因縁すべて。だからみんな生じ生じを繰り返していくわけ。だから死んでもね、死んでも生まれようとする。なんで生まれようとするかっていうと、外のものにとらわれるから。で、生まれてきてもまた同じことを繰り返して死んでいく。で、また生まれてきても同じことを繰り返して死んでいく。また生まれてきても同じことを繰り返して死んでいく。また生まれてきても同じことを繰り返して死んでいく。
こう仏法に出会って解決しようと思うのはどこら辺の？
いや、仏教に出会わない限りずっとこれを繰り返すわけです。
そういう業の中でこう肉体を持ってまた消えて、
そうそうそうそう。そうそう、それは何でかというと無明。無明というのは明かりがない、ね、明かりっていうのは本当は何かって言ったら、自分を映す鏡なんです。自分を映す光なんです。
見えてない自分、
自分というものが見えないから迷い続けていくわけです。そう、無明が晴れると外のものにとらわれなくなるので、自分というものをですね、例えばそのじゃがいもとかね、農家とか自分の生きてきた生き様とかというものに置かなくなるんです、うん、そうするとそういうものに執着する心がなくなる、うん、だからそういうものを否定されても別に自分が否定されたわけじゃないので腹も立たなくなる。つまり欲とか怒りとかっていう心が消えるんです。
執着しなくてもいくな、いくな。
そうそうそうそう。
どんだけ楽だかね。
はい、楽です。
楽だと思う。
はい。だからこれが苦しみの因果関係な、因果と。ではなぜ苦しみが生み出されるかというと。その苦しみは外にとらわれる心によって生み出される。なんで外にとらわれるかというと、その外のものに自分というものを重ね合わせてしまうから。だから自分というものを重ね合わせて見てしまう心を無明って言うんですよ、ね、で、それを否定されたら腹が立つし、それを自分だと思うから、その自分だと思うものを増やそうとする。そうそう、そう、
安心するためにね。
ところが私はジャガイモじゃないんですよ。私は農家でもないわけ。だから私が死ぬとともに、その自分じゃないものが全部失われてしまうわけ。そうすると苦しむわけね。私は一体何だったのか、何をしてきたのか。自分というものを一生懸命ね、重ね合わせて一生懸命求めてきたはずなのに、そう、ジャガイモは私じゃないんです。
うん、そういうのわからん。でも仏法聞くとあれだよな、
はい、
本当に何も持って死ぬ時には何も持っていけないっていうことだけは分かった。
そう、 そう分かりつつも私というものをそういう持っていけないものに重ね合わせて、これが私なんだと思ってるわけ
で苦しんでる。
そうそうそうそう。だからこう最近力が入らなくなったと、まあ、当然なんです。私だと思ってたものがね、無常が知らされてきて、うん、私じゃないみたいな私じゃない、このジャガイモは私ではない。そうなんです、ジャガイモは私じゃないんです。私が努力して作ったものではあるけど、私ではないんです。
どうしても重ね合わせ、もう内が、自分の内が見えないから、
そうそうそう、
外のものに重ね合わせないと。
そうです。
うん、なんか聞いてる時だけ分かるんだけど、みちみち曇って雨風
ね、寺はてるてるみちみち曇る、家に着いたら雨風じゃと。ということで、まあ、この十人年というのはとても大事なことなんですね、うん、これがもう全ての基本です。基本なんですよ。つまり外にとらわれるから、親鸞聖人は外に健全精進の層を現ずること得ざれって言われたんです。外にとらわれるなっていうのが出てきたんですよ、ね、
本当に外にとらわれてる。
で、外に禅道大師なのね、外に健全精進の層を現じてっていうのはね、外にとらわれながら内というものがこけ、内というのが無残な状態になってはいけませんよっていうふうに禅道大師は言われたわけ。それを親鸞聖人はもっとはっきりとね、誤解する人がいると、なんか外にいいことをやっていかないといけないんじゃないかと、で、内にこけを抱いちゃいけないんだと、こういうふうに勘違いする人がいるので、もっとはっきりとね、外に健全精進の層を現ずること得ざれとね、外にとらわれる心そのものが悪なんだと、ね、外にいい顔することそのものが悪なんですね。なんでいい顔をするのかというと、そこに私というものがいるからなんです。なんでね、そのタンスを開けて高い服をね捨てようと、着ていないタンスの中の服を捨てようっていうのかというと、そこに私というものを重ね合わせてるからなんですよ。つまりお客様と会う時の私が私であって、農家で働いているこのね、いつもの姿は私じゃないと、こういうふうに思っているから、本当の私に気づいていただきたいので、タラスの中にある服を捨てないといけないわけ、着ていないね、それを捨てることによって、私は外の世界にあるんではなくて、今の現実、この私が私なんだと、そういうことに気づいていただきたかったんですね。
で、整理をしなさいと。
そうそうそうそう。
こう着飾った自分じゃなくて、
そうそう、
本当の自分ね。
そう、本当の、そう、本当の自分というものに気づいていただきたかった。だから本当の私はですね、そのなんていうんですかね、外の世界にあるわけじゃない。お客様に会ってる時の私が私じゃない、ね、普段の私が私なんです。
自分の心を覗いてみなさいだよね。
そうそう。だから親鸞聖人は外にとらわれる心そのものが悪なので、それを捨てなさいって言ったわけ。それはみすばらしい姿をしなさいって意味じゃないんですよ。やりたい放題しろって意味じゃなくてね、外にとらわれている、それが苦しみを生み出して無明だからなんだ、
うん、外にとらわれてる、内が見えてないから。
そう、だから外にとらわれている心そのものが無明なんだ。
に行くたびも帰り身を、欲と怒りの絶え間なければの、その欲と怒りが自分の本性だもんね。
そうそう。で、それはどうしてそういう欲や怒りが生まれてくるかというと、外のものにとらわれるから。会社に入ったらね、社長の椅子とか部長の椅子、 課長の椅子に座っている自分が私だと思ってるんです。だからその私というものはそういう椅子に座っているものだと思うからね、そこに執着してみんなが取り合うわけ。ところがね、自分が部長になったとしても定年退職すると会社を辞めていく、辞めていくと私というものは部長だったはずなのに今の私は部長ではない、じゃあ私は何だったのかってなるんです。それはそういうものに私というものを重ね合わせているからね、だから苦しまなくちゃいけないんですよ。
肩書きがある間はね、
そうそう、その肩書きの自分が自分だと思ってるわけ、
やがてなくなる時が来るのにね、
そう
そうは思えない、
思えずにそこにとらわれ始めるわけ、そしてそれを自分のものにしようとする。で、自分のものにしたら、人が攻撃してきたらね、人がそれを取ろうとしたら、取らないようにして、相手をね、全部、なぎ倒していくと。こういうのがね、いわゆる迷いなんです。私たちの迷いというのは、外のものにとらわれる心から生み出されていくんですね。私たちはなぜ苦しまなければならないのかというと、外のものにとらわれているからなんです。逆に言うと、外のものにとらわれずに本当の私が分かれば、欲を起こすこともなければ、怒りを起こすこともなくなるわけです。
本当に振り回されることがないよね、
う
ん、人
の顔色を
見ることもいらんし、外界がどんな風にコロコロ変わろうが、うん、一喜一憂することはないわね。
そう、ここまでいいですか。力が
抜けてくる、
あ、抜けてきて、まあ、力が抜けるってことはね、肩に力が抜けて非常にいいね。
いや、なんだかいいんだか悪いんだか、ある面ではいいし、いや、その仏教的に言うとすごくいいんだけど、
はい、
その執着的に言う、その、まあ、どうしても外に重ね合わせる、
そう、外に重ね合わせてしまう、それが無明なんです。なんで重ね合わせるかというと、自分の姿が見えていないからなんです。自分が見えないからなんです。
自分、本当の自分を見るための教えを聞いてるはずなのに蓋してるんだね。
そうそうそうそう。
下の心のことだよね。
まあ下の心ですよね。今話をしてるのは下の心についてのこと。だから下の心は私というものに重ね合わせてしまうと、外のものをね、重ね合わせて、それが私だと思って執着してしまう。で、それを否定されると腹が立つわけ。だからそのやり方とかね、自分の主義、主張、自分の生き方、そういうものに全てまた私だと思って執着する。そう、そのことが、それが私だと思っている。
私だと思って外に執着。
そう、そういうものに執着している。だからそういうものを否定されると腹が立つ。
否定されると腹が立つ。
そして死によってそういうものを失うと、うん、私が分からなくなって一気に不安になる、うん。そしてこの不安な心を暗い心というんですね。だから暗い心と無明っていうのはイコールじゃないんですけど、関係はあると、うん、暗い心っていうのは不安な心なんです。だから私たちが信じている私というものが失ってしまうと心が真っ暗になるんです。真っ暗になるというのは何で真っ暗かというと、不安だからなんです。 つまり私というのはジャガイモだと、まあ分かりやすくね、うん、思っていたのがそのジャガイモを失うとね、うん、私は一体何だったのかと心が暗くなる、うん、私は部長だと思ってた、あの部長の椅子が私だと思ってたのが、部長の座から降りた瞬間に私というものがなくなって暗くなる、私は政治家だと思っていた人がですね、落選してその議員バッジを失うと私というものが見えなくなって暗くなる、そう、まあそうやって亡くなってしまった方もありますけど、とても悲しいことですが、それは私というものをあまりにもね、その政治家だというものに重ね合わせすぎたわけです
よ。過ぎてた。
そう。そうやっていたのにね、その政治家の椅子を失ってしまった。議席を失ってしまった。政治家という立場を失ってしまうと、私というものが見えなくなる。
釣り上げられてその目で踊ってただけの自分だったんだよね。
そうそう、うん、だけどとても不安になってしまう。
何先生先生って言われてね、
はい、
本当に大義士なら、
そうで一生懸命頑張ってきた、うん、なんで頑張ってきたかって言ったら、その政治家というものに私を重ね合わせていたから、うん、だけどその政治家というものを失うと一気に不安になる。そう、この不安になる心を暗い心って言う、
うん、本当知恵がないのとも違うね。
そう、知恵がないのとは全然違うわけ、うん、知恵がないから全然違うものを私だと思ったので、うん、因果関係あるんですね、うんうん、それによって失ったから暗くなった、うん、だけど暗い心と無明というものは全く違うもの、
不安と正しい善、何が正しいのか何が間違っているのかはっきり分かるのと違うな、これか。
そう、全然違うんです。
全然違う。
でこの違いについてよく知っていただきたいと思いますね。ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。うん。